医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回はスーパーフードの有用性と日本スーパーフード協会の取り組みについてお話を伺います。お話を伺いますのは一般社団法人日本スーパーフード協会アカデミー事業部副校長の森博子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
スーパーフードというと耳にされている方も、はい、この番組で初めて耳にされる方もまだまだちょっと分かれるところかと思うんですけれども、はい、名前自体なんかすごく魅力的な響きを持った言葉なんですけれども、はい、このスーパーフードというのはどのような特徴を持った、はい、まあ、フードというので、ね、食品なんだろうとは思うんですけれども、はい、どのようなものなのかちょっとご説明いただけますでしょうか。
はい、もともとスーパーフードという言葉は、はい、1980年代頃のアメリカあるいはカナダで食事療法を研究するお医者様や専門家の間で有効成分が突出している食品に対して使われるようになった言葉でございます。はい、で、当協会といたしましてはスーパーフードというのは栄養バランスが非常に優れている、はい、あるいはある栄養成分が突出して多く含まれているもの、そしてあくまでも食品なんですけれども、はい、サプリメントとの中間的な位置づけ、そのようなものをスーパーフードというふうに呼んでおります。
なるほど。食品が含んでいる栄養素に注目されて、はいはい、より栄養価の高いものを日常に取り入れるための食品というようなわけですね。
は
い
は
い、
栽培方法もやはり協会がご推奨しているものに関しては非常にこだわっておりまして、
はい、はい、
何でもいいわけではなく有機栽培であるとか安全性がきちんとしたもの、はい、そういったものをおすすめはしております。
なるほど、はい、実際にどのようなものがそのスーパーフードに当たるのかっていうのがイメージしにくい方もいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、日本で手に入るもの入らないものもあるかと思うんですが、どのようなものがスーパーフードと呼ばれるものなのか伺いたいんですけれども、
はいはい、分かりやすい例を一つ挙げますと、はい、スピルリナがございます。はい、これ最近タレントさんたちも使ってらっしゃるということで、はい、一般の方にも名前が知られてきたと思うんですけれども、はい、スピルリナは卵巣類藻ですね。はい、で、タンパク質がお肉よりも多くて 100g 中 70g ものタンパク質を含んでおり、はい、そしてビタミン、ミネラル、食物繊維、非常にたくさん含んでいます。はい、これが、まあ、スーパーフードの王様とも呼ばれるものなんですけれども、あるいはあとは皆さんご存知のもので言えばアサイであるとか、はい、ココナッツ関連のもの、ココナッツウォーター、ココナッツバター、はい、そしてブロッコリースーパースプラウト、こちらはスーパーマーケットでも、はい、おそらく手に
入る目ですよね。
そうですね、はい、スプラウトであったり、はい、最近話題で言うとチアシード、女性がダイエット目的で使われる方も多いんですが、はい、チアシードであったり、あるいは、漢方等でも使われるクコの実、ゴジベリーというふうに私たち呼びますけれども、はい、ゴジベリー、あるいはカムカムは皆さんご存知でしょうか。
こうビタミンの方でこう話題になりましたよね。
はい、そうですね、はい、レモンの60倍ものビタミンを含むというカムカムであったり、あるいは最近一般の方にも話題になっているオメガ3脂肪酸系のアマニ油のようなものですね、あるいは麻の実、そういったものをスーパーフードというふうに、呼んでおります。
は
い、
麻の実などは古くから日本でも、ね、ですね、よく、はい、調味料的に取り入れたりとかしてますけど、
ちょっとだけ入ってるっていう、
ちっちゃい実ですけれども、はい、それがスーパーフードだっていう意識あまりないかもしれないですね。
そうですね、麻の実もやはりタンパク質量が非常に多くて、100g あたり 20g 以上のタンパク質、はい、そしてオメガ3系の脂肪酸ということで、健康効果を望まれる方にはよろしいかと思います。
はい、ありがとうございます。はい、でそういったスーパーフードを取り扱っていらっしゃるこの日本スーパーフード協会さんなんですけれども、はい、その設立背景ですとか、はい、あと実際今取り組まれている事業などを、はい、ご紹介いただけたらと思うんですけれども、
はい、この協会はかなり早い時期から、はい、日本でまだスーパーフードという概念が一切ない時から、例えばスピルリナであるとか、はい、そういったものの健康成分を皆さんにお伝えしてまいりました。はい、そして PR 事業等を行っております。
はい、
で、現在はさまざまなメディアにおいてスーパーフードの有用性をお伝えしたり、はい、あるいはスーパーフードを実際に商品として扱っていらっしゃるメーカー様の PR であるとか、はい、バックアップ等を行っております。
そうすると割とまだ日本では誰しもがスーパーフードを知っていて、さらに日常に取り入れてっていうところまでは行っていないと思うので、はいはいはい、より正しくこうスーパーフードを知っていただくという活動をされていらっしゃるというイメージでよろしいでしょうか。
は
い
は
い、
そうですね、はい、この 1,2 年はまさにその啓発活動ですね、はいはい、行っているという状態です。はいはい、
例えば市場などでも話題になっているスーパーフードを取り扱った製品などもあるんですけれども、はいはい、ちょっと日本的にはこう流行り物としての印象が非常に強いと思うので、はい、そうですね、はい、その辺きっちりと協会さんの方で PR 活動もなさっているというところで、はい、この辺押さえておいてほしいというようなスーパーフードの知識として何かございますでしょうか。
おそらく今皆さんがスーパーフードという言葉、はい、あるいはスーパーフードという概念ではなくてもご存知なのが、アサイであったり、はい、ココナッツバター、はい、こういったものはメディアでも非常によく取り上げられておりますし、はい、あるいは製品化されているものも非常に多いと思うんですけれども、はい、例えばココナッツバターなどはその栄養成分であるとか健康効果の突出した部分ばかりが、メディアでクローズアップされ、はい、だんだんその言葉が一人歩きするような状態になってしまっております。例えばココナッツバターの場合は、燃焼しやすいエネルギーとして使われやすい油であるというところから、そこを単純に痩せる油というふうに言い換えて、はい、しまうことで、多くの方が食べれば痩せる、たくさん食べれば痩せるというふうに、やはりちょっと勘違いも、されている方が多いように思います。ですがあくまでも油は油で、
そうですね、はい、過剰に摂取したら、はい、その分はやはり、はい、
脂肪に、はい、なりますので、はい、そういったそもそもそのスーパーフードと呼ばれるものが持っている栄養成分であるとか、健康効果、そういったものを正しくご理解いただいて、日常の生活の中に上手に取り入れていただきたいと思います。あくまでも食品ですので、はい、1日あたり何グラム食べましょうとか、そういった摂取量の目安があるわけではないのですけれども、はい、やはり油は油、あるいはカロリーのあるものではあるので、そこら辺の分量であるとか、納豆が例えば体にいいからといって納豆だけ食べて過ごすことがないように、はい、他の食品と、はい、同じように普通の食品の中に上手に取り入れていただく、あるいは油であれば今まで使われていたあまり良質でない油の代わりに良い油を置き換えていただくというふうに考えていただければいいと思います。
は
い、
なるほど、はい、分かりました。で例えば協会さんで取り組まれているスーパーフードの製品があるのかちょっと伺いたいんですが、
は
い、
実際製品開発を当協会がするというよりは、はい、メーカー様が製品を、開発される際にアドバイスであるとか、はい、プロデュースを行っております。で現在ちょうど手掛けておりますのが、はい、雑穀です。で雑穀も当協会としましては、はい、雑穀スーパーフードとして、はい、その日本の古来からある雑穀をクローズアップしつつ、はい、その雑穀の有用性というのを訴えてまいりました。はい、で今、雑穀を扱っているメーカー様と、はい、コラボレーションしたプロデュース製品を、開発し、もうすぐ市場に出るところでございます。
そうですか、はい、かなりいろいろとこう雑穀米としてこうちょっと簡単にご飯をこう炊けたりですとか、はいはい、雑穀が入っているちょっとしたおやつであったりとか、はい、市場などでもいろいろこう製品自体はこう出てきてはいるんですけど、はい、今回その売り出されるのはどのようなタイプのものになるんですか。は
い、そうですね、女性であれば最近キヌアっていう言葉ご存知の方多いと思うんですけれども、はい、キヌアをベースにしながら、はい、日本の古来から食べられているヒエであるとか、はい、アワであるとか、はい、様々な雑穀を混ぜているんですけれども、はい、既存の雑穀のイメージを打ち破る商品になっております。
なるほど。
で今までは雑穀というと、まあ、主食としてご飯に混ぜ込んで、はい、炊く、そういう食べ方が一般的だったと思うんですけれども、はい、イメージとしましてはパッケージも グラノラやポップコーンのような、はい、体裁にしておりまして、はい、その穀物っていう枠組みに縛られないで、例えば茹でて、そのままグラノラの代わりに摂取していただくとか、はい、あるいはサラダの具材、スープの具材として使っていただくとか、はい、あるいは、カロリーを抑えたいときに、例えばハンバーグで、お肉を減らし、その分を雑穀入れていただくとか、そういった形で、既存の食べ方に縛られない商品をプロデュースいたしました。
なるほど、はい、あ、それはこう幅広く使えて非常にいいですね、はいはい、で、例えば最初に使う時って、はい、どんな使い方したらいいのかしらとちょっとハードルを高く捉えてしまわれる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、こんな感じの使い方ありますよみたいな、そういったご提案などもされてたりするんでしょうか。
はい、はい、パッケージの後ろにもそういった、はい、使い方の事例も載せますが、はい、協会が考えましたレシピ等は順次発表していきます。
そうです
か、はい、白米では補いきれない食物繊維であるとか、はい、ビタミン、ミネラルをたくさん取ることができますので、はい、あまりこれも難しく考えずに、まあ、最初は日本人であればご飯として食べるというのが、はい、スタートラインとしては手軽でよろしいかと思いますので、はい、そこで一回炊いていただいて、はい、で味の感じをつかんでいただいたら、はい、あとはご自由にどんなものに入れていただいても、
はい、はい、
はい、結構だと思います。
わかりました、ありがとうございます、はいはい、で例えば協会さんで直近のものでも結構ですし、まあ、何年か先の将来的なことでも結構なんですけれども、今後こんなことを予定してますとか、こんなビジョンありますみたいなのがありましたら伺えたらと思います。
はい、はい、資格制度を今設けております、はい、で、はい、ジュニアスーパーフードマイスターからエキスパートというところまでございまして、はいはい、で最近ではビューティースポーツの部門での、はい、資格制度も設けました、
はい、
で、東京オリンピックもございますので、はい、サプリメントではなく、はい、食べ物からきちんと栄養摂取をする、しかしサプリメントに匹敵するような栄養成分を、はい、スポーツする方々に向けて発信しております、
はい、
でそういった形で、さまざまな商品の開発も考えておりますし、はい、そしてやはりスーパーフードの特色を生かしまして、はい、メディカルフーズとしてのスーパーフードという形で、はい、打ち出していきたいと考えております、
はい
はい、
そうすると、はい、こうちょっと害した方とかが、はい、スーパーフードを取り入れることで摂取しづらい栄養をそこで摂取できたりとか、はいはい、逆にご病気の時なんだけど美味しいご飯が食べれるとか、なんかそういうようなメリットもありそうですね、はい、
そうですね、むしろご病気の時なんだけれども美味しく楽しんでお食事をしていただくのに、はい、スーパーフードは大変適していると思います。というのも、はい、色がすごく綺麗なものが多くて、アサイベリー、皆さんご存知のアサイの髪がかった紫色であるとか、はい、スピルリナのグリーンであるとか、はい、ウコンの黄色であるとか、はい、色彩、栄養成分も含んでるんですけども、色彩としての特徴も非常にございますので、うん、栄養価を向上させながら、目で見て楽しいお食事を取っていただくことができるという意味でも、スーパーフードは取り入れていただくとよろしいかと思います。
はい、ありがとうございます、はい、で講座を、はい、されてらっしゃるということなんですけれども、はい、講座は誰でもが受講できるものでしょうか。
はい、はい、一般のご家庭の、はい、主婦の方が家族の健康のためにということで、はい、ご受講される方もいらっしゃいますし、はい、これからビジネスとしてスーパーフードを扱っていこうという方もいらっしゃいますし、はい、あるいは薬剤師さんのような医療関係の方もいらっしゃいますので、はい、様々な方がご受講されています。
なるほど、はい、受講期間などはどのぐらいをイメージすればよろしいでしょうか。
そうですね、例えば一番基本となります、はい、ジュニアスーパーフードマイスターですと、はい、2日間です。はい、
そうですか、
はいはい、次のスーパーフードマイスターも同様に2日間、はい、そしてトップスーパーフードマイスターは3日間というふうになっていますので、はいはい、例えば次9月に、一斉に開講をするんですけれども、はい、連休や土日を使って受講をしていただき、はい、そして試験を受けていただくことができるように設定しております、
じゃあどちらかというと、はい、集中講座、
はい、もうまさに集中講座ということです
ね。はい、ってことはもう週末とかの、はい、あの2日間ぐらいをこうキープして、はい、やる気さえあれば乗り越えられるという、
乗り越えられます。で実際ゴールデンウィークに、あの集中講座ジュニアからトップの上のエキスパートまで連続して行ったんですけれども、はい、非常に頑張られた方がジュニアからエキスパートまで一気に、はいはい、ご受講をくださり、受験してくださり、はい、で合格された方もいらっしゃいます。
そうですか、はい、それはすごいですね、
はい、それは素晴らしい集中力だとは思いますが、はい、
あの短期集中ですと、はい、あのどのぐらいのこうカリキュラムっていうんですかね、例えば、はい、あの半日ぐらいなのか、はい、もう1日近くこう費やされるのかとか、はい、あと例えばお勉強するジャンルもいろいろな幅が多分、はい、あの大事なポイントっておありになると思うんですけれども、はいはい、
一番基本のジュニアスーパーフードマイスターの場合は、はい、2日間それぞれが6時間の講義内容になっています、はい、で若干長く感じられるかと思うんですが、はい、うちの協会の講座の特徴としましては、それぞれのスーパーフードを実際に味わっていただく、そのスーパーフードの栄養成分であるとか、はい、そういった有用性も学んでいただきますが、はい、きちんと味を理解していただいて、これがどういった料理に展開していけるのかということを考えていただきます。そのために実際に講師が準備しました、はい、お料理を少しずつですが試食していただきますので、はい、楽しい時間もありますから。
なるほど、はい、単なる座学でもう知識として詰め込むのではなく、はい、体感もしつつ、
はい、そうですね、体験型であ
のその後にきっちり活かせるような形の講座になっていらっしゃるということ
ですね、
はいはい、
ですからもう多分5時間6時間あっという間に過ぎてしまうと思うんですけれども、はい、
ちょっとあの、まあ、学生時代とかですね、はい、5、6時間当たり前でしたので、その頃もちょっと思い出していただき
そうですね。
あのラジオを聞きの方、あの9月に開講されるそうですので、
はい、近くは7月にジュニアだけは開催いたしますので、
はい、じゃあまずあの最初の取っかかりとして興味ある方は7月に開講していただいてという感じですね。はい、わかりました。今日はすごく深くはお聞きできなかったんですけれども、魅力的なスーパーフードをこれからあのもっともっと広くですね、はい、あの日常に皆さんが生かしていただいて、なおかつ流行り廃りにならない形でですね、取り入れていただけるようになるといいかなと思います。はい、はい、今日はあの貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。